3匹は首のところを丈夫な紐でくくられ、柱につながれたまま、食べ物を左右の前足でつかんでは、歯で引き裂いています。主人の馬は、召使いの馬に命じて、この動物の中から、一番大きいやつを取り外して、庭の中へ連れてこさせました。私とこの動物とは、ひとところに並んで立たされました。それから主人と召使いの二人は、私たちの顔をじっとよく見比べていました。が、その時もまたしきりに、ヤーフという言葉が繰り返されたのです。私はそばにいるいやらしい動物が、そっくり人間の格好をしているのに気がついてびっくりしました。この動物は、顔が人間より少し平たく、鼻は落ち込んでいて、唇が厚く、口は広く割れています。だがこれくらいの違いなら、野蛮人にだってあるはずです。ヤーフの前足は、私の前足より爪が長くて、手のひらがゴツゴツしていて、色が違っています。とにかく、この動物は人間より毛深くて、皮膚の色が少し変わっているだけで、あとは体中すっかり人間と同じことです。だが、2匹の馬には私が洋服を着ているので、ヤーフとは違っているように思えたのです。この洋服というものを馬はまるで知っていないので、彼らにはどうも合点がゆかないのでした。ふと、栗毛の子馬が木の根っこを一本、私の方へ差し出してくれました。私は手に取って、ちょっと匂いを嗅いでみましたが、すぐ丁寧に返してやりました。すると、彼は今度はヤーフの小屋からロバの肉を一切れ持ってきてくれました。これは臭くてたまらないので、私は顔を背けてしまいました。しかし彼がそれをヤーフに投げてやると、ヤーフは美味しそうに食べてしまいました。その次には、干し草を一束とカラス麦を私に見せてくれました。しかし私はどちらも自分の食べ物ではないと首を振ってみせました。私はもしこれで同じ人間に、ではなかったらいずれ餓死するのではないかと心配になりました。するとこの時、主人の馬はひづめを口元へ持って行って、私にどんなものが食べたいかというような身振りをしました。だが何しろ私は相手にわかるように返事ができませんでした。ところがちょうどいいことに、今表を一匹の雌牛が通りかかりました。そこで私はそれを指さしながら、一つ牛乳を絞らせてくれという身振りをしました。これが相手にも分かったのです。彼は私を家の中へ連れて帰ると、たくさんの牛乳が器に入れて、きちんときれいに並べてある部屋へ連れて行きました。そして大きな茶碗に牛乳をいっぱい注いでくれました。私はぐっと一息に飲み干すと初めて生き返ったような気持ちがしました。正午ごろ、一台の車が4人のヤーフに引かれて家の前に着きました。車の上には身分のいい老婆が乗っていました。私は非常に丁寧に迎えられて、一番いい部屋で食事をすることになりました。部屋の真ん中に、マグサ桶を丸く並べ、みんなはその周りに、藁布団を敷き、尻餅をついたようにその上に座るのでした。そして馬どもは、それぞれ自分の干し草やカラス麦と牛乳の煮込みなどを、行儀よくきちんと食べるのでした。子馬でも非常に行儀がいいのです。特に お客をもてなす主人夫婦のやり方は気持ちのいいものでした。ふとその時、青毛が私を招いて、こちらへ来て立てと命じました。客たちはしきりに私の方を見ては、ヤーフという言葉を言っています。これは私のことを今いろいろ話し合っているのでしょう。彼らは私に知っている言葉を言ってみようと言いました。そして主人は食卓の周りにあるカラス麦、牛乳、火、水などの名前を教えてくれました。私はすぐ彼の後について言えるようになりました。食事が済むと、主人の馬は私を脇へ呼びました。そして言葉やら身振りで、私の食べ物がないのがとても心配だと言います。私はそこで、フルン、フルンと呼んでみました。フルンというのはカラス麦のことです。はじめ私はカラス麦などとても食べられそうになかったのですが、これでなんとかパンのようなものをこさえようと考えついたのです。すると主人は木の盆にカラス麦をどっさり乗せて持ってきました。私はこれをはじめ火でよく温めて、揉んで殻を取り、それから石ですりつぶし、水を混ぜてお菓子のようにして火で焼いて牛乳と一緒に食べました。これははじめはとてもまずくて食べにくかったのですが、そのうちにどうにか我慢できました。私はたまにはウサギや鳥を取って食べたり、薬草を集めてサラダにして食べました。はじめの頃は塩がないので、私は大変困りました。が、それも慣れてしまうと、あまり不自由ではなかったのです。